めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今回は前回に引き続き川崎翔さんにゲストでお越しいただいております。よろしくお願いします。今回はですね、前回 EAP の話を聞きまして、はい、もう一個聞きたいことがあって、はいはい、ストレスチェック。
ストレスチェック。
はい。はい、ストレスチェックについて話を聞きたいと思います。
はい。
はい。ストレスチェックって、ちょっと社労士側からの知識ですけど、はい、まず法律でやらなきゃいけないって決まってるもので、50人以上の会社ですね、はい。50人以上の会社はやらなきゃいけないっていうふうに決まっている。まあ、はい、決まったものです、はい。で、やる対象の人としては、常時雇用されるというか、その常勤というか、
はいはい、
まあ、フルタイムの人と4分の3以上働いている人がやらなければならない対象になっているんですね。
はい、
なので、最近たまにあるんですけど、アルバイトとか、はい、少しだけ働いている人がすごくたくさんいるけど、うん、正社員は10人ぐらいしかいないような会社でも、うん、50人以上だからやらなきゃいけないんだけど、うん、対象者は10人しかいないとか、うん、そういうちょっと不思議な現象が起こっちゃってはいるんですけど、あ、まあそれでよくギリギリの会社とかから、うちはやらなきゃいけないのか。まあ私の方から、御社はやらなきゃいけないですよって、うん、言っても、はい、でもうちほとんどが週一だしとかって言われてなかなか話が進まなかったりしている、
はい、
まあそういう正直ね、もう制度としてやらなきゃいけないもの、健康診断と同じような位置づけで正直考えているので、はい、社労士側からするとちょっとそういうような仕組みになってはいるんですよ。で、実際にストレスチェックをできる人、実施者って言うんですけど、社労士はストレスチェックを勝手にやることはできなくて、やれる人が決まってるんですよね。
はい。
で、産業医の先生が基本的にはやれっていうことになってますけど、はい、まあその他でも実施者っていうような人だったらやってもいいということになっていて、
はい。
で、川崎さんもその実施者なんですよね。
実施者。
実施者の。
です、一応。
実施者の資格持ってるんです
か、ね、資格を。持ってたと思います。
はい、
でも取りに行きました。
あ、持って、はい。
多分あれで大丈夫だと思うんですけど、もともと、精神保健福祉士という資格を持っていて、はい、まあ実際 EAP の仕事もストレスチェックもやってたりもして、はい、で、一応講習を受けて、はい、まあ、講習を受けた人になってるのかな。
はい。
はい、規定の時間と規定の内容で受けた人というので、はい、受けには行きました、
はい。
で、多分あれで実施者になったと思います。
わかりました。
思います。あんまり使ってないので。
そうそう。で、実施者になってる人、はい、産業医の先生とかもそうなんですけど、はい、実際にやってもいいよ、実施者だよっていうふうになってる人の中でも、はい、ストレスチェックってやってほしいんですけどって言っても、やったことないからわからないっていう人も実は結構いるんですよ。
あ、そうですか。
で、やり方も、いや、できるはずなんだけど、
はい、
やってるところに頼んだ方がいいよとかっていうふうに、まあ、正直回されちゃってる部分もあって、だから内容をしっかり把握していて、
はい、
で、これをやったら何がいいのかっていうこともちゃんと分かっている方って、
はい、
実は意外と少ないんじゃないかと思っていて、
はい、
で、その貴重な方が川崎さんなんですよ。私の知ってる方で。はい。で、ストレスチェックについて、
はい、はい、お話ししました。
聞きたいです。
じゃあ、はい、はい。結構素直に。
ありがとうございます。
正直に話そうと思います。
正直に、は
い、いろんなこと。
いろんなこと。で、前回、はい、聞いたときに、はい、EAP の会社でストレスチェックを作ったことがあるっておっしゃったじゃないですか。
はいはい、
それ多分今の、やらなきゃいけないストレスチェックとはまた別物なんですか？
いや、でもほぼ同じだと
思う。そうなんですか？
同じですね、
はい。
つい最近まで、私が前勤めてた会社、
はい、
今はもしかしたら、ストレスチェックのチェックする項目を変えたかもしれないですけど、
はい、
15年ぐらい前に作ったやつを最近まで、はい、最近でもそれ使ってやってるところもあるって言ってたので、ストレスチェックの制度が始まった後も、それでやってるところがあるって言ってたので、
はい、
結局同じものを使ってストレスチェックを実施してるってことじゃないですか。
そうですね。
同じですね。どういうものを作ったかというと、うん、
はい、
今もそのストレスチェックって、項目チェック チェックする項目が、はいはいはい、国が用意してるよと、無料で使ってもいいよっていう、はいはい、職業性ストレス簡易調査表っていうのの項目があるんですよ。
すいません。初めて正式名称知ったから。はい。はい、
あのなんだ、たくさん働けなければならないみたいな、こう。
質問項目がある。はい、はい、一応ね、あの、あれ、厚生労働省のホームページで。イライラ
するとか、そうです、そうです。
あの、一応、自分でセルフチェックできるようになってますよね。
はい。同じ問題か、それの抜粋かができるようになってると
思うんですけど。そうですよね。はい。
あの、眠れないとか、そういうのも入っていて。うんうんうん、
はい。
それを、一応、それはこう、国がたくさんの人に、こう、うんうん、調査をしたものから、研究した中で作った調査表、はい、ということはあるので、うん、
はい。
まあ、どこから、この人たちが高ストレス、この人たちはまあ大丈夫だって判定も一応できるし、というのがあるので、
はい、
その57項目を入れて、ただ、この57項目には、ストレスの要因を探る部分の項目がちょっと少ないんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。はい、結構ストレス反応といって、はい、もう不安とか眠れないとか食べられないとか、うんうんうん、そっちのこう体の症状が半分近く入ってるんですよね、57のうち。
うーん、
そうすると、ね、例えば職場でハラスメントを受けてるとか、
はいはい、
なんか職場のいろんな問題あるじゃないですか、こまこまと、
はい、
例えばIT の技術に例えば PC 関係ついていけないとか、いろんなストレスって起こりうるじゃないですか。
はい。
そのあたりのことは全部チェックできるわけじゃないんですよ。
ん？チェックでき？
で、項目が入ってないんですよ。
あ、はい、はい。
項目に。57ってやっぱり厳選された、
そうですね、
ある程度コンパクトにしないといけない。はい、何でもかんでも聞いてないので、はい、まあ多少その人間関係とか、やりがいはどうかとか、うんうん、
はい、
まあ、こう、仕事が多すぎないかとか、うん、集中、できるかみたいな、こう入ってるんですけど、はい、何か対策を行うときに、の項目が少ないので、
はい、
その57項目に、プラスしました。
あ、そうなんですね。
プラスして、90項目ぐらいにして、
はい、はい、多いですね。
足りない部分を、いろんなストレス研究ってやっぱりされてるので、はい、そこから持ってきて、はい、それを足し込んで、作りました。
はい、
新たなチェック項目、
はいはい。あ、それは今、川崎さんが使ってるチェックリスト。
その前の会社で作った
の
はそ
れです。
はい、
今の、厚生労働省のチェックリストは、結果的にその川崎さんが作ったその90何項目のものと、まあ、内容は似てるけれども少ないっていうことです。
あ、厚労省のだけ使うと、
はいはいはい、足りない。
57が一番標準で、
はい、
最近80とか120とか、やつも国も出してますけど、はい、まあどれを使うかで、
はいはい、
で、各社さん、
はい、
今オンラインでこうできるストレスチェックとか、はいはい、いろんなサービスが出てるじゃないですか。
はい、
で、多くの、まあ会社が作ってるストレスチェックは、この57項目に同じように項目を足してる、はい、
うんうん、
ところが一番多いんじゃないかと思います。57だけでやってるとか、80項目だけそのままやってる、
はいはい、
それをシステム化した会社もあるし、
はい、
結局その判件がないんですよね、この国が出してるものに関しては。
まあそうです
ね、だからそれをただシステム化している会社もあれば、
はいはいはい、
まあ足し込んで、
うんうん、
新たな視点を入れて、
はい、
それで個人に返しているところもあると思います。
は
い、現状としては。
はい、はい、すみません。ちょっとストレスチェックの実施の流れについてからちょっと話をしたいんですけど、
はいはい、
まずストレスチェックっていうのをやりますってなったら、従業員側としては、まずストレスチェックのまあ用紙をもらうなり、そのシステムに入ってって、ストレスチェックを実際にやりますよね。
はい、
で、それを、まあ、会社には提出してはいけないので、はい、それを実施者の方に提出をする形になってますよね。
そうですね。
ですよね。で、はい、実施者の方がそれをチェックをして、で、本人にその結果をフィードバックする。
はい、
で、本人とのその本人の結果は会社には教えちゃいけないことになってますよね。
なってますね。
で、会社には、どんなものを、でもやりましたっていうやりました実施報告だけでも多分いいのかもしれないですけど、いいんでしたっけ？
それは、できることかなと思います。はい、でも、そこをどこまでやるかは、はい、うん、その業者と実施者によって、
はい、
もうバラバラだと思います。
ですよね。 その、確か会社のその厚生労働省で決まってる、その、法定として、これしか、これはやらなきゃいけないっていうのは、本人にフィードバックをして、で、本人から会社に、なんか、調子悪いみたいなんで、面談したいですとかっていうふうに申し出た場合には対応しろっていうことなんですよね。
医者との面談をこう、産業医と合わせる。
そうですよね。だから、会社から見ると、ただお金を払ったっていう気分になってるみたいで、なってしまう言いがちみたいで。
いや、なると思いますね。
はい。で、実際にその、ストレスチェックは魔法義務化されましたよって言って、まあやらなきゃいけないからやるんですけど、結局会社で好きにやることもできないから、どの中に買って飲まなきゃいけない。で、産業医さんには断られちゃうケースがたまにあって。でも、産業医さんにやってもらっても、その、専門じゃなかったりするじゃないですか。
先生もいますよね。実はね。産業医の先生の専門がそうですね。はい、科の先生もいますもんね。
そうですね。で、そうすると、やっぱり他のその業者さんに頼んだりとか、っていうことになって、で、行われていくという形なんですけど、まあ、会社にフィードバック、会社にフィードバックできるものとしては、その、会社には、このくらいの高ストレスの要因がありますよ。あと、確か部署ごとに分けて、この部署はこういう傾向がありますよっていうのぐらいは、確か会社に伝えてもいいことになっているんですけど、まあね、一人部署の場合どうしたらいいのかとか、いろいろ問題はありますけど、っていうような形になってるんですよね。で、ストレスチェックをやることで、会社にとってどういうリスクを軽減できるかっていうか、その、会社はストレスチェックをやるとこんないいことがあるよっていうのがなかなか言い表せないんですけど、何がありますかね。
まずは、あれですかね。まあ、まずといってもそんな、そんなにこう数多く、
はいはい。
上げにくいところでありますけど、はい、仕事に集中できてない人がいる。
はい、
特に、まあ何かのストレス要因によって落ちてきてるとか、体にもう不調が現れてるっていう人の発見が早めにできて、はい、で、個人ではないまでもその部署を全体で例えばサポートをすると、問題が深刻になる前に、
はい、
それこそマイナスに行き過ぎる前に、まあゼロからプラスに持っていくっていうことが、早め早めにチェックで分かって対応できればできるほど、
はい、
素早くプラスに持っていく何かしらのサポートができる可能性があるというのが一番プラスかなと思います。
はいはい、そうですね。
で、特に今、はい、もし、すごく深刻で、はい、もう、本当にこう、動けないレベルの人が見つかるようなケースも、あったりもすると思うんですね。すごく調子が悪いような人が、はい、これをきっかけに自分で申し出てくれて、産業の先生につながって、はい、そこで、まあ、例えば、一旦給食に入るとかができると、やっぱり、その具合悪い状態が長引くと、
はい、
それはそれで本人も周りも辛い状態になるので、はい、それがまあ発見できるっていうことかなと思います。
はい。はい。そうですね。
まあそういう、はい、教科書的なものなんですけどね。
はい、
でもそれがじゃあ今、本当にそれが機能できるのかというと、
はい、って難しいですね。
今の仕組みだと、ちょっと、なんか、ちょっと中途半端に終わってる気がするんですよね。
その
制度の運用というか。
はい、
ここは変える。必要あるなと思います。
なんかね、ちょっともやもやしている制度なんですよ、実は。個人的には。50人以上っていうのがあるじゃないですか。もうね、一層全てっていう風にしてくれれば、なんとなくスッキリするんですけど、50人以上の会社さんで、しかも常勤の人だけっていう風になると、まずそもそも、本当にその100人とか200人とかいるけど、常勤は5人とか10人とかしかいないっていう会社だってまああるわけですよ。そこでもやる価値はあるのかなとかね。まあやる価値はもちろんあると思うんですけど、ただそれを、その、何でしょう。サンプル数じゃないですか。会社から見ればうちの会社はこうみんな元気なのか元気じゃないのかっていうサンプル数として、10で足りるのかなとか 思うんですけど、うん、それってどのくらい、一人二人でもそういうもんなんですか？それは有効な数字なんですか？
組織で見る。
うん。組織から見て。
としたら、はい、やっぱり難しいですよね。
できればその100人とかにもやってやればいいんですけどね。
そうですね、はい。組織で見るとしたらやっぱり難しくて。
はい。
この今のようにもう、個人で記名式で、
うんうん、
やるとしたら、はい、話も、健康診断に全部くっつけて、
はい、
そこでチェックを出してもらうとか。はいは
い、それがいいです。それがいいですって言っちゃった。
そっちの方が、むしろシンプルで、で、そこで相談したいことがあったらなんか申し込みをするとか。
うん、健康診断に1項目それも増やせばよかったのに。
もしかしたらなんかこう血液とか唾液でストレス値みたいな値も出るようになるとか、そういうなんかこう身体的な反応とこう自分で書いたものを申告するものとでチェックを両方して、それはそれでいいかなと。で、本当に職場をこう、いい環境にしていくんであれば、むしろ記名式、無記名の形でもいいし、もっと別の形で、調査をする、
はい、
チェックをするっていうのを入れないと、はい、今のままだと毎年毎年の同じ項目で、はい、もう予測もつくながら、はい、もう出したくないとか、
はい、それ聞きますね。
空欄にしちゃうとか出さないとか、はいはい、どんどんそうなっていって、うん、環境改善のデータとしても使えなくなっちゃう、
はい、
し、項目数も限られてるので、うん、少ない方がいいって言って、結局、今のその国が作ったものって、私どちらかというと個人の診断をするためのもので、
はいはいはい、
職場環境改善にも使えっては書いてあるんですけど、うん、使えないと思ってるんですよ。そっちには。そんなに。
はい、使えない。はい、
だから、ちょっと中途半端で、会社がお金を無駄にしてる。ことにならないかなと、はい、このままだと、
うんうん。
本人もあんまりいい状態で使えないというか、うんうん、
はい、
ここを変えた方がいいなと思ってますね、うん。で、変わるものとかを提案したいなとは思いますね。はい、だから今のストレスチェックを、あんまり、あんまりというか、やってないし、今、
はい、
受けたくないのはそれもありますから、ね、これをやっても、ちょっと、
そうですか。
なんかどうするかな、みたいな。
はい、あれですね、川崎さんに頼むと、じゃあその国の法定もちゃんと満たしつつ、使えるものをやってくれる。
やることを望めばそうですけど、はい、むしろもうこの国のは入れずにやりましょうって提案するかもしれないです。
ああ。
効果的にやるんだったらっていうのはありますけど、
はいはい、
ただそこはその、例えば産業医の先生がいらっしゃるその意向とかもあるので、そこはすり合わせです。なんか今、国の入れるから縛りも出てくるんですよね、ストレスチェックに。はい、
そうですね。
だからそこはもう、みんな、
はい、
無償でそこのチェックの回答はいっぱい転がってるじゃないですか、ネットに。
そう。
だったらもうそれはそれでいい、はい、いいのにと思うんですよね、
はい。
高かった人が相談に行ける流れだけ作っちゃえばいいのかなと思ってますけど、
ね。はい。厚労省のページで、こうやってポチポチできるんですよね、うん。で、自分でセルフチェックができて、で、それでなんかある程度の診断結果みたいなのも出てくるんですよ。これじゃいけないのかなって、毎回思います。
うん、だからそこが、相談につながるようにするのと、うん、でもそれだと個人、あくまでも個人の結果を自分でチェックして、うんうん、まあセルフチェックではいいと思うんですよね。
はい、
すごくいいと思うので、はい、職場の集団の組織の環境も良くしようと、
うん、
いうのがあるのであれば、
はい、
それはそれでまた別にやってもいいんじゃないかなと思います。うんうん、そこの分のお金をこっちに使ってもいいんじゃないかなと思います
。はいはい、そうですね。はい。わかりました。いや、難しいですね。ストレスチェックってやんなきゃいけないんですよね。以外にね、なかなか説明が難しかったりするので、
そ
うなんですよ。だから、また何か、でも絶対、やった方がいい状況になっちゃってる会社さんは、もう、国がどうのとかそういうんじゃなく、もう、やった方がいいですよ。こういうふうに、やってくださいっていう提案がしやすいんですけど、特に何にもないのに、やらなきゃいけない会社さんに、付加価値を提案というか、お話できるといいなって、実はいつも思ってます。はい。
多分社労士さんたちというかの仕事だと、うん、はい、こう労務面からの従業員の動きとか、うん、はい、あと相談を受ける内容で、はい、このあたりに何かありそうだなとか、はい、こういう多分あると思うんですよね、
はい、ありますね。
本当はそこを何か改善していけるようなもので質問項目も作ったり、はい、そこでチェックをして提案ができれば、一番良くて、
うん、
だとしたらそのスレッシックはきっかけであって、はい、まあ、やらなきゃってなると、うん、まあ、会社側も、
うん、
従業員もまあ、しょうがないかでもやるとしたら、きっかけとして、プラスアルファに入れるものを、はい、少し工夫して、
はい、
そういう、まあ、やった方がいいところはやればいいかなと。うん、あと、やらなくても良さそうなところに関しては、ストレスじゃない指標っていうんですかね。
うん、
ストレスチェックの中にも、例えば、はい、1個満足だとか、仕事に満足とか。
はいはい、はい、
あれだけだとやばい。あんまりにもシンプルすぎるので、
はいはい、
もう少し別の角度で、うん、単にストレスの高い低いがどう何影響しているのか、まあ見るとしたら、この指標を変えていくっていうんですかね。今だと言葉が結構流行ってますね。従業員の、そのコミットメントとか、エンゲージメントとか、モチベーションとか、いろいろ言われるじゃないですか、人事領域で。
はい。なんで横文字なんでしょうね。そうです
ね。いいじゃん、意欲とか、意欲とか、やる気とか、やりがいとか、本当に満足度とか、充実感とか、なんかそこにつながるようなものを入れて、さらに、よくしようみたいなことで使えばいいと思うんですよ。
はい。
何もその、マイナスのところだけを見るんじゃなくて、
はい、
これを上げるには、
はい、
例えば人事制度のところがあるのか、はい、もっと別の、例えば社内の運動会みたいなのするのがこう、はい、いいのかとか、うん、それより教育というか、
はい、
研修みたいなスキルとかをもっと技術を身につければここに当たるのかみたいなのって、それぞれの業種とか会社によって違いはあるはずなので、
はい、
でもそういうことにお金を使う方がいいなと思いますよね。
うん、そうですね。はい、
どうせ同じような仕組みで何かやるんだ
と。はい。そうですね。うん、何かその組織の悩みとかも、そういうところで少し解消できるような、そういう制度だといいですね。
はい。そうできたらいいかなと。で、ね、はい、結構、まあ、もしかしたら、こう、専門的にそのコンサルテーションする側も、組織もそうなりがちかもしれないんですけど、はい、診断しただけで満足する。
うん、あ、はい。
あ、こうだったんだと。で、対策、次のアクションをそんなに起こさない？
はい。
あ、で、確かにそうだったと自分の仮説を確認して、うんうん、
はい、
終わるみたいな。なかなか次の対策に行かないので、はい、じゃあ、本気で対策をしたら、
はい、
次の年にどう数値が変わったかを見るみたいな。
うん。
そこまでやらないと多分、あんまり意味が。
そうですね。
ないかなと思ってますけど、
ね。はい。そうですね。なかなか後回しにされちゃう項目ですけど。
そうですね。
はい。でもね、それが、ちゃんと生産性に結びつき、会社の、はい、その
業績につながる、
っていうような話で、お話ができればというか、そういうことに役に立てば、いいですよね。うん、ただの、ストレスチェックというか、なんかちょっと、メンタル面、病んでる人をあぶり出しチェックみたいな。
そうそうそう。
はい。終わらないで、いたいなって思います。
うん、はい。
はい。では。ここまでで、
はい、
はい、ストレスチェックもやもやしてるんですけど、少しまだちょっともやもやしてますけど、
でもそうですね、ちょっとあれですね、
はい、
考えて、
はい、
もしなんかサービスが、
はい、
一緒にやれそうだったら、
そうですね、なんか相談します、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。